愛原茂の中国語簡単。
香源老师的汉语闲谈。老师晚上好。
晚上好。
今天呢，一つの翻訳できない部分を見つけて。比如说来客人了。
哦哦はい。
で日本語で言うと、お客さんが来ました。
そうですよ。
まあそのお客さんは私多分知らない客さんで。
うん。
那么如果说还有一个说法就是客人来了。
お客さんが来ました。
それもお客さんが来ました。
そうですよ。
で、そのお客さんは私知ってる客さんを、なんか表現できないかなと思って。
ああ。そうですね。だから中国語だとなんかこう違う文ですよね。片っぽは来客人了、片っぽは客人来了、でも日本語に訳すとどちらもお客さんが来ました、ということで、でもあなたが今言ったように最初の
来
客人了っていうのは
本当にお知らせの感じで、
知らないお客さん、
誰か対応してくださいねっていうような、
誰か来たから、ね、お客さん来たようだから対応してください。
そう、
もう一つは今日来ることが決まっていて、
そう
まだ来ないな、何やってんだろう、あ来た来た来た、
うん、
ほら待ってたお客さん来ましたよ、
对みたいな、クーレン来了
ということですねだから最初のクーレンは知らない、後のクーレンは
弟子が知ってる、
予想して、ということですよね、そういう例はね結構中国語たくさんありますよね。来人了、
来人了、
人が来ました。この人は後ろに、来の後ろにあるから予想してなかった人だね。
对。
誰か来ました。
对。
とこう訳せばいいね。
对。
それに対して、人来了。
人来了就说、あ、那个人来了。
その予想していた、来るだろう来るだろうと思ってた人が、あ、やっと来たみたいな感じがあるよね。
对对。
だから、ちょっとこう、その後ろに言葉をつなげてみると、来人了の方はどうですかね。
来人了。あ、对、来人了。あ、大家别说话。
そうそうそう。あ、誰か来たから、し。という感じね。それに対して、人来了の方は。
あ、人来了、人来了。開始開会吧。
そうそうそうそう。じゃあ、もう会議始まるとかね。
对对。
待ってた人がちょっと遅刻して来たって感じですよね。
そうですね。全然中国語のニュアンスが違って、
そう。
日本語の表現は
うまくそれを表し得ないみたいな
ね。そうですね。
でまあ、簡単に言っちゃうと、その主語の位置に立ったのは、主語の位置に立っているのはもう分かっている、それをね臨時とか言うんですよ。
あ、指定の定で、
そう、
指は指す、
もう定まってる、誰を指すか決まってるって感じ、それに対してその後ろに来るやつね、連らえらじゃなくて来連らの方のこっちはね、不定值、決まってない、ね、不定、日本語だとね定不定とか言いますかね、定、それに対して不定、
確かに
雨が降るなんていう場合もそうでしょう。
あ、これ有名な問題ですね。
下雨ら、
对、下雨ら、
あ、雨だ、
ね、
雨は後ろにあるから予想しなかった、気がついたら雨が降ってる、それに対して雨下了。
雨下了。で、昨日天気予報見て、今日15時から雨が降りそうですって。で、15時からはちょうど雨が降り始めて。
おお、そう、もう予想していた、降るぞ降るぞと思っていた雨が、ほら降ってきたみたいな感じですね。
そうです。
だから逆に今度降ってる雨が止んだ場合ですね。
それを一つしか言えないですね。
どういうの？
雨停了。
つまり今まで降っていた雨、それが止んだ。
对。
雨停了。だから停雨らは言わないわけですね。
停雨らは、停雨らは言わない。
ね、変だよね。だから今まで降っていた雨、つまりもう分かっている。
对。
その定時、定の雨が止んだという言い方ですよね。
对。
こういう現象はね、一般にその、もう知ってる情報、オールドインフォメーションっていうんですけども、から新しい情報、ニューインフォメーション。というふうに言ったり、あるいはその定不定と言ったり、いろんな言い方をしてね、うるさく言えばいろいろあるんですけど、とりあえず今日はちょっと簡単に定不定ということで、もう少し話をしますと、中国語のその主語っていうのは 大体定の言葉が来るんですね、
うん、
分かってる言葉が来る。
そうですね。
だから、自弁しゅうお前ら
は言わないですね。
何冊かの本を私買いましたなんて言わないんですよね。
有时候要说的话就是我买了几本书。
几本书が後ろに来るわけだ、
うん、
ね、
うん。
それからライターらなんて言わないわけだ。
それは言わない。
言うならば
他来了
とこうなるわけだね、うん、主語の位置の他は定になるわけだ。
そうですね。
あるいは他买了有的书。おかしいよね。
おかしい。
言うならば
有的书他买了。
有的书、有的っていうのは変わっていて、これ主語の前の方に来るんですよね。あるいは我找了三次他。これもおかしいでしょ。
おかしい。我找了他三次。
他の場合は人称代詞の場合は前の方に来るんですね。
うん、
こういうふうにいろいろこの定のものは主語の方に来る。不定のものは目的語の方に来る、うん。そういう性質があるんですね。
はい。
でもう少し詳しく言うと、例えば人称代詞の場合なんかは、
他来了、
他来了、
来他了は言わないです。はい。
ただし、うん、これは人称代詞だからであって、普通の名詞だったら両方に来るわけでしょ。う
ん、例えば
教科書買いました。
课本买了。
でこの课本っていうのはもう買わなきゃいけない、うん、例の教科書、
うん。
私たちが使うあの教科書なんですよね。
うんうん、
それに対して
买课本了。
まあ、教科書を買いましたですけども、この場合の句弁はどの教科書かは分かんないのね、
うん、
要するに教科書買ったっていうだけ で、
そうです、ね、
どの本かは分からない、
分からない、
うん、
はい、
ちょっとそういうふうに違いが出てくる。
それで分かりやすい、
うん、これ分かりやすいよね。
今までずっと説明してるのは、
はい、
まあ、SVO で説明してるので、初級の人たちは、うん、でなんで O が一番最初に頭に来てるというのは、うん、教授しか説明しなかったんですよ。
やっぱり前に来るときはその内容が分かっている例のあの買わなきゃいけない教科書みたいなね。
で、で、で、
うん
うん、それで分かるよ、
うん、なんですよね、うん、だから逆にその自弁書みたいな何冊かの本みたいな中身が分かんないやつは前に来ないわけですよ、うん、
ああ、对对、
ね、
でさっきの我买了几本书は正しい、
うん、こういうふうに言うけれども、自弁書を前らとは言わない
ですね、
うん、はい、
うん、
あとはそうですね、イガレンチャンザイワイベンみたいな例がありますね、うん、
はい、
これもおかしいでしょう。一人の人が外に立っている、
うん、
これは変ですよね、
うん、
こういう時はどうするかっていうと、
そういう時はよを使う、
よを使って、
よ一個人、
そうそう、登場させるわけですよ、まずね、
はい、
この場所によを使って、よイガレン、一人の人がおりまして、
うん、
その人がチャンザイワイベン外に立ってますよと、こういうふうにすればいいわけですね。
そうですね。
次も同じですね。例えば、イガレン、ライチャオニー。
で、それは言わないですね。うん、そういう時も、よ、イガレン、ライチャオニー。
そうそうそうそう。
うん、
あと、もっと面白いのはね、ザイとイヨの使い方ですね。
お、
例えば、
場所、
場所を表す時、
うん、
図書館は、前の方にあります。
図書館在前边。
でこの場合の図書館は今話題にしている図書館ですね、
うん、
図書館なら前の方にありますよという感じでしょ。
对。
それからあなたの携帯、そのテーブルの上にありますよ、
うん、你的手机在桌子上。
この場合も在を使うわけでしょ、
うん、
であなたの携帯は在桌子上、
うん、
こうなる、
うん、
この反対がいいようですよね。
あ、
どこどこに何々があるという時はようを使うでしょ。
あ、じゃあさっきの例を見てみ、
うん、図書館の例から言うと
前边有一个图书馆。
そうそうそう、ね、あるいはよくある、テーブルの上にたくさん本がある、
桌子上有很多书、
うん、こういうふうにようの後ろに来るのは今度はね、
うん、
変動書とか伊賀図書館とかね、
うん、
こういう不定のマークがついているというわけですよね、
うんうん、というのは在は指定、
そう、
あの要は不定、
そういうことですね、
うんうん、
はい、まあ、こういうふうにね、いろんな文献があってそこに定とか不定、
うん、
ニューインフォメーション、オールドインフォメーション、そういうことがこう関わって中国の語順が決まっていたりするんですね、
うん、
他にもね、いろんな あの例がありますからね、
はい、
あの気をつけて、
はい、
パッと思いつくのは例えばバー構文なんかじゃないですか。
難しい、うん、
ね、バーの目的語は、
うん、
手でなきゃダメ。
そうですね、ね、
だから
例えばバー一本辞典递给我は言わないですね。
そうですね、一本辞典じゃ不定ですから言わない、
うんうん、
で、言う場合には
这本辞典递给我。
そうですね、そういうふうに这本に変える、那本に変える。
そうですね、
というふうな、だからこういうふうなことでちょっとこう一度ね文法をこうまとめてみるのもいいかもしれませんね。
いい方法で、把構文も入ってますし、
そうですね、
場所を表す在と用も入ってますし、うん、あとは
尊厳文も、ね、
そうですね、入ってますし、
いろんなことがこうすっきりわかるかもしれない、
う
ん、
そうですね、いいですね、
はい、
いい話でした。
はい、お疲れ様。谢
谢老师。中国語 Q&A のコーナーです。
はい、今日は何かありますか。
うん、今日は異文化の話。
異文化、異文化ですね、はい、
先月花見来まして、
うん、
隣の日本人のグループを見て、まあ、ピザを頼んだり、うん、ケンタッキーを頼んだり、 あと持ってきた弁当だったり、うん、あと、まあ、唐揚げだったり、そういうようなものが多かったんですよ、
うん、
でその日はちょっと寒かったんですね。
あ、
で、まあ、料理も多分冷だ、
うん、ちょっと冷えてた、
冷えてて料理を普通に冷たいビールと一緒に食べてるんですよ、
うん、それね、ビールは冷たいでしょ普通、
うん、そうですけどねで、それを見て、そもそも日本人のお腹と中国人のお腹が違うかなと考えましたで、一番不思議なのはケンタッキーで買った鳥、
うん、
やっぱり
ジャージー塊
は熱い、温かいうちに食べた方が美味しいじゃないですか。冷たくなると肉が硬くならないと思うんですねでそれでも普通に食べてるんですよ。
うん、いやそれ日本人普通にね、油で揚げたやつが冷えても食べますし、
というの
ポテトフライだってそんな熱くない時でも食べますしね。
硬くなって棒みたいな、
そう
ピーナッツ、絶対無理。
だから中国人は大体そうだよね。そういえばお弁当だってね、あったかいの食べるし、温めて食べるし、
うん、
私はねそういえばそのおにぎりも温めて食べるって聞いたことある、
うん
うん、
最初はまあ、電子レンジで温めるのはちょっとあれなので、
うん、
私それを出してお皿に入れて、うん、ラップをして
ーはーはー
チンをしたんですよ、
で
そうしたら全然美味しくない
あ
その、まあ、日本に来たばかりの時なんですけ ど、
なるほど、
その米はお酢を入っている米って知らなかったんですよ。温めるとなんか、
うん、
くにゃくにゃ、
ね
ね、美味しくない。確かに私温めて食べました
お寿司だってそうだけど、日本はね、
うん、
お酢が入っていてヒヤッとしてて、
うん、
ね、肉だってあれだってさ、そのお刺身だって冷たいわけだよね、
うん
うん、私たちは考えてみると日本人は割と平気で冷たいものを食べるけれども、中国人は料理っていうのはやっぱ熱を加えるという概念が強いから、
うん、
確かにあんまり食べないかもしれないね、冷たい料理ね、
うん、未だに水道水をそのまま飲むこともできない、
うん、
一回沸かして、
そうですね、
そこから飲むんですよ。
よく涼開水とか言いますよね、湯冷ましを飲んだり、
うん、
あるいはお茶を飲んだり、そうだからご飯なんか食べてる時にも、
うん、
日本人はよく冷たい水をガブガブ飲みますけれども、あんま飲まないよね中国の人はね。
飲まない、
うん、
まあ、お茶を頼むんですね。
そうですね、うん、
ライブホーチャーとか、
それからほら
うん、
オレンジジュースとか、
うん、
なんかも温めて飲む人もいますね。
まあ、そういう人もいるかもしれないですけど私日本に来る前に中国はその 100% のオレンジジュースは少なかったんですよ、
うん、
でよくスーパーで粉を買って、
うん、なるほど、
お湯を
お湯で溶かして
飲んでるんですね、うん、それをよく やりました。
これはあったかいよね、当然ね、うん、コーラを温める人いるでしょう。
これもブームでした。
あ、そう。
あのコーラと生姜、うん、
ああコーラを温めてそこにこう生姜の薄切りにしてちょっと入れるわけね。
そう、叫生姜可乐。
流行ったわけこれ。
結構流行りました。うん、あとあの今年の春節帰らなかったんですけど、うん、去年帰った時にココナッツミルクは結構流行ったんですよ、うん、で中国のココナッツミルクは全部その紙パッケージで入れてるんですね、うんうん、それを丸々お湯の中に入れて、うん、まず一回温めてから円卓のテーブルに出すんですよ。
へ、
でそれは、まあ、冬の時期は基本冷たい飲み物を飲みたくない、
うんうんうん、
絶対体に良くないって思ってます。
なるほど、まあ、確かにあの食事終わった後でもさ、
うん、
あのコーヒー、あったかいコーヒーを飲んだり、
うん、
で日本人はその後冷たいアイスクリームを食べたりね。
そう、
うん、なんか今あったかいのと冷たいのをこうごちゃ混ぜにして食べるところがあるけれども、そういうのも中国人の目から見るとなんか変な感じですね。
うそう、最初はあお腹大丈夫かな、
うん、思った、
うん、あ思いました。いろいろ、
ね、ビールもそうだよね。日本人は絶対その冷たいビールを飲むけれども、中国の人だと、う
ん、常温の、
常温の、
逆に冷、ね、夏の時期でもうちのお父さんは冷やしたビールは飲みたくない、うん、
あ
の喉なんかやっぱり中国は乾杯じゃないですか、
うん、
乾杯とか、
うん、
全部
一気に飲んじゃう。
そうですね、で冷たいビールでちょっとやっぱり勇気があります。
へー、勇気がね。
食堂が多分、まあ、お腹も違いますけど食堂も違うと思いました。
あ、そうですか。
うん、結構ね、冷たい、日本人冷たいものが好きですね、
うん、そうですね、考えてみるとね、
うん、
いや本当は日中これはね異文化ですね、
うんうん、確かに、まあ、私はずっと温かいものを食べる。
なるほど。
先生は？
私はやっぱ冷たいもの結構好きですよ。アイスキャンデーとかアイスクリームとかね。
あ、ただ最近よくテレビで、うん、あの冷やし飯、
うんうん、
あのまあおにぎりとか、
はい、
これを食べると腸にすごいいいらしい。
あ、そうですか。
っていう話があります。
まあおにぎりはね冷たくなきゃ、お寿司も冷たくなくちゃ、
うん、はい。
はい、ありがとうございました。
谢谢老师。
テックを知っていますか？テックはテストオブコミュニケイティブチャイニーズの略称で、中国語のコミュニケーション能力を測る日本生まれの検定です。テックはよく耳にし、よく口にし、よく目にする実践的な中国語を素材にして、あなたの中国語運用能力を科学的に測定します。英語のトイックと同じく1000点満点のスコア制で、級別の合否ではなく、一つの尺度で能力を測ります。スコア算定には世界的なテスト理論である項目応用理論 IRT を用いています。詳しくはテックのホームページを一度覗いてみてください。